この夏に奉仕した、ティーンズバイブルキャンプで、担当の方からですね、子供たちに、担当の方からですね、主題をフットプリンツにしてほしいというふうに言われました。有名なですね、皆さんの、家の中に、台所とか壁紙に、置いてある有名な詩でありますけれども、そのフットプリンツの詩を紹介しました。しばらくこの詩は作者不明というふうになっていたんですけれども、最近ようやくマーガレット・フィッシュバック、パワーズという女性夫人の方が、この書いたというふうに分かり、まだ生きていらっしゃる方なんですけれども、その方の創作聖書のお話ではなく、ある夫人の結婚に至るこの決める決定する時の体験に基づく創作です。初めての方もいらっしゃると思うので、内容を簡単にお話しますと、浜辺を歩いていた2人分の足跡、2人分の4つですよね。それは神様の足跡と自分のそれだったという始まりから始まっております。しかし気がつくと砂浜には2人分あったはずの砂浜に1人分だけの足跡になってしまった。あれ、なぜだろう、どうして1人分なんだろう。その1人分は間違いなく自分の足跡にしか、自分の足跡に違わないならば、もう一つの足跡である神様の足跡がない。急に不安な気持ちがやってきます。主よ、あなたはいつも私と共に歩み、私と語り合ってくださると言われました。それなのになぜ今一人分の足跡しかないのでしょうか。主人公はこのように問いかけるんです。するとすぐに神様からの答えがあります。私はあなたを愛している、あなたを決して離れず見捨てたりはしない。一人分の足跡しかなかったのは私があなたを背負っていたからだ、という、詩になっています。恐れや不安を感じるとき、苦しみや困難があるとき、そして信仰的なことで言うならば、祈っても何も答えがないその時こそ、真の神様が背負ってくださるというのがフットプリンツの結論です。旧約聖書にもこの背負うということで同じ記述があることに気がつきました。あなた方が白髪になっても私は背負う。白髪になってもと記述されていますから、それまでも神様は背負ってこられたし、これからも背負ってくださるというのです。今まで自分一人で生きてきた人生、自分だけでしゃかりきになって生きてきたこの人生は、実は神様によって、大いなる神様によって背負われていたという真実です。皆さんの中にそれをイメージを植え付けたいわけじゃない、これはイメージではない、気休めではない。神様は、真の神様は私たちの全人生を導き背負ってくださると聖書の私たちに力強く励ましてくださっているわけです。このイザヤ書の背景、このイザヤ書の46章は補修後のことでありますが、補修、よく聖書の中で出てくる補修時代、イスラエルの国が北と南に分かれて、北が滅ぼされ南も滅ぼされ、そして捕虜として連れて行かれた捕囚時代、 保守時代は当然長く続きましたので、その間に生まれたイスラエルの子孫たちは当然外国で生まれて外国で育った人たちです。彼らは、学校などを通して自分たちが戦争に負けて捕囚になった、捕虜になった歴史は知っています。しかし、その自分たちの国が輝かしい繁栄に満ちていた時代を知りません。ダビデという王様がいた頃のその繁栄した時代を知らない。もはや外国の中で捕虜として生まれた時からその生活を知っている人たちにとったら、それは歴史の中では知識としては知っているでしょうけれども、体験としては知らない。誠の神様の保護のもとで民族が祝福されたのですけれども、しかし聖書を読むと、どういう経緯でいきさつで保護と祝福が取り去られたのかを知らない世代も多くいたわけです。こうして私たちは印刷された聖書をそれぞれが持っているから読むことができるでしょうけれども、まだ聖書がなかった時代、いや印刷されたものがなかった時代、どういういきさつで神様が祝福を取り去られたのかを知らない世代が多くいたわけです。少し強引かもしれませんけれども、ちょうど77年前の敗戦を知らない世代が多い今の日本とそこは似ているのかもしれません。どんなに語っても敗戦のことを知らない、戦争のその瞬間を生きていない、今の日本の社会、その世代、戦争に負け捕虜として連れて行かれ、そして今や異国で懸命に生きる保守ユダヤ人たちにとって、もはや誠の神様は心理的にも信仰的にも遠い存在になってしまいました。信じてます、神様のことは信じてるでしょう。でももはやもう自分たちは見捨てられた、見放された、そう思っている人たちも多くあったわけです。しかしイザヤは真理を語ります。3節、ヤコブの家よ私に聞け、イスラエルの家のすべての残りのものよ、体内にいた時から担がれ生まれる前から運ばれたものよ。ここは丁寧に扱いたいところです。なんと神様が見放した見捨てたはずでしたが、イスラエルを見捨てることはなく、保守後に生まれた世代が母親のお腹にいた時から彼らを担ぎ、産声を上げる前から運んでいたというのです。いや、そんなはずがない。生まれた時から捕虜の生活をしている、外国で生活をしている、かつて自分たちの国が西の方にあったというふうに言われているけれども、しかし自分たちはその兆しも見たことがない。その世代たちにとってみれば、神様がイスラエルを見捨てず腹の中にいた時から運んでいたというこの言葉をすぐに受け入れることができないのではないかと思うんです。そんな空想話、どうして信じることができるでしょうか。確かに彼らは戦争に敗れて捕虜となり異国に連れて行かれたのです。第二次世界大戦後の日本だって経験していないことです。 敗北感と屈辱を受けてきたこのイスラエル民族を神様はバビロンへと担ぎ運ばれたという話を突然聞いてすぐに信じられるでしょうか、受け入れられるでしょうか。同じように皆さんが生まれる前、もちろんキリスト教の信仰を持つそれよりもずっとずっと前からクリスチャンになることが選ばれていたこともかなりの空想話に聞こえるでしょうけれども、今まで生きてきた人生、その一つ一つは全て全能の神様によって導かれ、そして背負われていたという真実をにわかに受け入れることができないかもしれません。そうなのかな、本当にそうだったんだろうか、だったらあの日あの時あの出来事はなぜ、そのように繰り返す作業が始まると思います。この神様についてダビデはこう語っています。詩編の22編9節と10節、まことにあなたは私を母の胎から取り出した方、母の乳房により頼ませた方、生まれる前から私はあなたに委ねられました。母の胎内にいた時からあなたは私の神です。もちろんこのことがダビデだけが特別なのではありません。私たちが物心つくより前から誠の神様は私たちを母の胎にいる時から形作り、名前を呼び、ご自分の子にしようとあらかじめ定めていたということです。そんなはずがない、私の家は代々仏教の家で、代々神道の家で、そんな神様の彼女も知らなかった。幼稚園の時に別にキリスト教系の幼稚園に行ったわけでもない。でも神様は私たちの母の胎にいる時から形作り、ご自分の子にしようとされていた。それが真実です。3節は始まりのことをお伝えしましたけれども、始まりからそれだけではありません。4節は終わりに至るまで、あなた方が年を取っても私は同じようにする。同じようにするというのは、形作り、生まれる前から担がれる、その担ぐ、年を取っても担いでくださるということです。あなた方が白髪になっても私は背負う、私はそうしてきたのだ、私は運ぶ、背負って救い出す。生まれる前から私たちを担いでくださる、背負ってくださる方が、年を取っても同じようにしてくださると約束しています。たとえ私たちが白髪頭になっても、神様は背負い、また運び、そして救い出してくれます。私たちは時とともに心も体も変わっていきますけれども、永遠に変わることのないお方が私たちの重荷を全て 背負ってくださるというのです。私の重荷なんか誰にも分かるはずがない、心の中で蓋をしているその方の重荷を主はすべて背負ってくださるというのです。若い人には若い人の悩みがあり、老人には老人の悩みがあると思います。体が弱り、気力も衰え、健康に不安を抱える老人たちはいつも孤独を抱えていると思われます。目まぐるしく移り変わる毎日の中で、親身に寄り添い気持ちを理解する余裕が社会には全くありません。5年前に105歳で召された日野原重明先生のよく言葉を読むのでありますけれども、本当に年寄りに対して優しくない社会、しかしそれであっても決して心を塞いでしまうことなく、むしろその生きてきた道を、その信仰のことは言わないんですけれども継承していくことを、日野原先生はよく言葉に残されています。人に寄り添い気持ちを互いに理解する余裕がない社会、若者も現役世代も毎日を忙しく生きているためになかなかそのように寄り添うことができない。そして現実に私たちは毎日のテレビニュースを通してとても悲惨な現実を見ることが多々あるわけです。だから教会も私たちもそうしたい、お互いに寄り添い合い気持ちを理解するようにしたいと思いながら、十分にできていないことを歯がゆく思います。人間の限界、力の不足のゆえにとても悲しい思い、寂しい思いをさせていることを心苦しく思います。しかし誠の神様が全ての重荷を背負ってくださいます。これは気休めではありません。人には言えない痛みや悲しみ、不安や恐れ、その根源にあるものを全部背負ってくれます。高齢者だけではありません。現役世代は現役世代、若者は若者、子供は子供の、それぞれの持つ悩みや苦しみを全部背負ってくださる方です。そればかりか新しい体が与えられ、神様の国での新しい生活が始まることに期待をさせてくださる。老後の楽しみはない、もう死ぬしかないのかな、そんな切な的な生き方ではなく、新しい国での新しい生活が始まることを期待させてくれる。聖書は私たちにこのことを語っておられる。この地上では得られない、皆さんの知っている信仰の先輩たちも誰も得ることができなかった約束されたもの、それを待ち遠しく思うことができる。牧師に立って10 5年が経ちますけれども、本当に多くの方々を天に召されました。多くの方々が天に召されていきました。知識を司ったり参列する方々を見ているときに、彼らの見ている先をいつも注目しておりました。信仰の先輩たち、この地上での生涯を見ていたときに、病魔に苦しんだり、いろいろな悩みを抱えられていた信仰の先輩たちに言われました。しかし、約束されたものを待ち望むかのように、安らかな顔で眠る姿を見て、神様の国、本当にあるんだなということを確信いたしました。地上での生活を思うときに、寂しさが募ったり、いろいろな思い、悲しみ、孤独、いろいろなものが、いろんな感情がやってくることだと思います。また、地上での生活が短いということを、寂しいと思われる気持ちもあるでしょう。しかし、むしろ、天の御国での新しい生活に胸を躍らせていただきたいと願うんです。最後に、たとえ私たちの外なる肉体は衰えても、内なる信仰は日々新たにされると、パウロは言います。外なる体、外なる肉体は確かに年数とともに衰えていくものです。でもパウロのように、日々感じる衰えをものともせず、落胆もしない不屈の精神はどこからやってくるのでしょうか。続いてパウロはこう言います。私たちの一時の軽い苦難は、軽いってすごいですね、軽い苦難はそれとは比べ物にならないほど重い永遠の栄光を私たちにもたらすのです。これが年老いても落胆しない秘訣です。今の苦難が軽いか重いか、それはその方の感情によるものかもしれませんが、それとは比較にならないほど、比べ物にならないほど永遠の栄光が約束されている。これが聖書に書かれている約束なんです。50人満たない牧師の言葉ではなく、これが聖書の真理なのです。あと私の命は何年かな、あと何回礼拝に来れるかな、そういう礼拝生活ではなく、神様が与えてくださる永遠の栄光を胸を躍らせながら待ち続けることが聖書の私たちに教えていることなんです。今の時の苦難、それは私などでは想像もできないほどの苦難があるかもしれない。しかしその苦難もやがて私たちに掲示される栄光に比べて取るに足らないと聖書は言うのです。ならばこの痛みも苦しみも嘆きも悲しみも全て背負ってくださる方に全部お委ねして、内なる信仰を日々新たにしようではありませんか。私たちをよく知り、私たちを背負ってくださる方にお任せして、日々信仰を新たにし、イエス様の再臨される日に備え、教会生活を守っていきたいと願います。 お祈りいたしましょう。父なる御神様、年に一度の長寿祝福し、長寿祝福礼拝を執り行うことができましたことを心から感謝いたします。資本主義の社会は常に現役世代が中心、若者が中心であり、高齢者に対してはとても厳しい、そういう社会であることを本当につぶさに思わされます。高齢者はいらない、そのような社会の冷たい視線の中で歩まれている方々がどれほどおられることだろうかと思います。でも聖書は全く逆のことを私たちに語っておられることを今日聞くことができました。白髪は光栄の冠、栄光に至るその前準備の時、グッバイではなく See you again と、神様、あなたが私たちにそのような死後の希望を与えてくださいましたことを心から感謝いたします。まだ私たちは現実の中に生きているがゆえに、そして現実の生活に追われているがゆえに、あなたの与えてくださる永遠の命、そして新しい生活に希望を持つことができずにおられますけれども、どうかこの価値ある素晴らしい約束を本当に価値あるものとして知ることができるようにと心から願います。これは高齢者の方々だけではありません。忙しい中にあり、子育てをしたり生活に追われる現役世代のうちにも、また若者たちのうちにも同じです。本当に素晴らしいものは主が与えてくださる天での約束、永遠の命です。神様、どうか教会に集うお一人お一人、この場に座られている方も、またオンラインで礼拝に出られているお方お一人お一人も、神様どうぞこの約束を信じて信仰を育んでいくことができるように、どうぞ導きを与えてください。この後長寿祝福式を行います。70歳から私たちの教会は101歳に至るまで、あなたが本当にこの年に至るまで導いてくださっていることを心から感謝いたします。どうかその信仰の歩みが次の世代にも継承され、信仰がさらにこれからも次の世代へと語り継がれていくことができるように、どうぞ導きを与えてください。またイエス様を信じてから長い年数の語られている方々のうちには、さまざまな生きた証しをお持ちのことだろうと思われます。あなたに出会われ、今日に至るまで与えられた恵みの数々、心の中にしまっておくのではなく、むしろ証しをすることができるように、どうぞその勇気と言葉を与えてくださいますよう、心からよろしくお願いいたします。またその後に続く若い私たちも、自分のことに精一杯になってしまいやすい今日この頃でありますけれども、今の歩みが変えられて、あなたを中心とした歩みへと整えられていくことができるように、どうぞ導きを与えてくださいますよう、心からお願いをいたします。感謝いたします。この祈りを尊きイエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。